II パソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは割りみて @gmail.com。
はい、どうも、米粒社協の三橋達夫です。
国井拓也です。
アストミシンゴです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2024年7月アニメ新番組全部見てみた件でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうちょっとね、8月も中盤入ってますけども、はい、ちょっと、ね、はい、なかなか3人のスケジュール合わずに今度時期になってしまってすみません、
はい、
いや、もう7月新番結構いっぱいありましたけどね。
ありますね。
ですね。
あの、集計終わりました。
ああ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなか大変でございましたね。
はい、大変ですね。もう本当大変ですね。
うん、まず前回の4月新番。
はい、
はい、
皆さんいかがでしたでしょうかね。
そうね。
いや、
一応、ね、この3人の合計の、うん、トップ。
はい。
覚えてます？
覚えてますよ。
いや、僕はもう、あの、1位が何だったかはっきり覚えてます。
多いトンボでしたね。
そうなんですよ。
はい、そうですね。
ああ。
でも楽しませていただきましたね。
面白かったですよ、やっぱり。おー。
いやー、なんか、本当に最終回迎えるまで、うん、なんか、ワンクールで終わるって信じらんないと思って。
信じらんな。
終わるな、終わるなって願ってたら、
願ってた。
最終回で、アニメ2期が発表されて。
よかった。ね、
大歓喜ですよ。
よ
ああ、
ね。面白かった。
で、原作50巻以上もう出てる漫画。
あ、そんなにあるんだ。
なんか相当人気ある作品らしくて、うん、アニメだと多分、まだ、多分10巻分も全くやってないと思います、多分。
ちゃんと面白かったもんな。
そうですね。だ多分その、中学卒業して島を出て、
うんうんうん、
高校行くところからアニメが2期が。
多分そうだよね。
始まるんですよ、確か。
うん。いやー、まさかだよね。こんなところから突然こんな面白いアニメが出てくると。
びっくりした。
めっちゃ面白かったです。
今、またゴルフって思ったけど、ちゃんと面白かったんだよ、だから。最初から最後まで。
いやでもね、俺最終回のトンボがちょっとお姉さんになってて。
はいはいはい。
ドキドキしちゃったんだよね。
び
っ
くり
した。あんなね。
女になってる。
あ、そう、それですよ。わっつって。え、ま、あの、都会に出るって言ってるから、ああ、大丈夫かな。
そうよ。
そうよ。ほんと。
まあでもね、離島に行ってね、はい、ゴルフコースを設計者に話を聞きに行くとか、ね。
そうそうそう、そう、
はいはいはい。
あの辺もね、面白かったです。
いやー、頭悪かった、あの辺のこと。本当に、バカじゃないのっていう。うん、
結構なんか原作とちょっと違ったりするとことかもあったりしたらしくて。
あ、そうなんだ。
なんかあの、イガイガがゴルフを、その、プロゴルフの資格を剥奪されるきっかけも原作と違ってたっていう。
そうみたいね。
あったらしくて。はい。
でもちょっと。
そうです。結構人間ドラマもしっかりした感じでね。
う
ん、
そうですよね。
はい。
うん、じゃこれはもう熱持ち発で社会現象にしていきましょう。
いや、ほんとそうですね。マジで、今から、ね、今、再放送してますから、
だから俺、多いトンボをちゃんと見てたから、オリンピックのゴルフも楽しめた。
そうだよね。
そうですよ。そのうちトンボがオリンピック出ることも
夢じゃないですか。楽しみでしょ
う、これ。そう、やっぱ、つぶらの存在でかかったなぁ。
いやー、
でかかったねー。でかかったよ。
もう明らかにあそこから変わってましたもんね、トンボの意識が。
ね、うん。
一本ずつまたさ、その、うん、クラブが増えてくっていうのも面白いよね。
うわ、よかったっすね。
あおじさんホイホイなんだよな、完全に。
もう、なんか、キーアイテムが増えてくみたいな。
そう、思い出の思い出。
大好き。本当に、
うん。で、1位がトンボで、2位が囁くように声を歌う、うん、3位が週末トレインどこへ行く。 4位がカラスは主を選ばないで、5位が忘却バッテリー。いや、面白かったな、忘却バッテリー。面白かった
ですよ。
で、怪獣8号、ヴァンパイア男子寮ドミトリー、ゆるキャンシーズン3、狼と香辛料で、響けユーフォニアム、バーテンダー、ガールズバンドくらい。この辺はやっぱりちょっと話題作でしたね。
そうですね。ガールズバンドくらい、この間、コミケで、
うん。
確か、なんだっけな、キャラクターデザインの人かな、うん、かなんかが、同人誌を出してたらしくて、多分2、3時間並んでたと思います。誰、列で言うと。
なるほどね。
僕はちょっと並ぶの諦めたんですけど、
うん、
なんか結構もう相当な列になってて、
そうだね。
で、あの気温なんで、
うん、
多分並んでたら熱中症になっちゃうと思います。
あ
ん
な、そうだね。
結構、相当な人気なんです。今度だってあの、バンドリの、あの、迷子ってバンドと、
はいはいはい、
来年の頭に対バンライブ、
そうそうそう、それそれ。
をやって、あの、キャパが2000人もない東京ドームシティホールでやるっていう。
足らないよね、絶対。
全然足らないです。
あ、
超プレミアチケット必死の。
そうだよね。
ね、期待できるバンドですよ。
配信とかないのかな？
いや、多分あると思いますよ、さすがに。
さすがにね。はい、
そうですね。こんな大注目の二つのクロスオーバー、
うん、
クロスオーバーのライブで2000ないキャパって結構急遽決まったのかなって感じもありますけどね。
うん、ああ、まだ大きいところ抑えられなかったのか。はい、もう空きがありませんよって言われちゃってな。
結構
今ないんだよ、ね。
今あるからな。
放送中にお互いの作品で結構ラブコールやってたんで、
うん、
なんか急遽決まった感もちょっとあるので。
そうだよね。
まあまあ、だからこそ、このプレミア感がっていうのがあるとは思うんですけど。
うん、注目作というかね、印象残ってる作品ありますか、クニーキャップ。
僕はね、まあ、カラスも面白かったんだけど、はいはい、やっぱりこの番組でちょいちょい言ってた、やっぱり水島智監督作品っていうことでは、トム監督、やっぱ週末トレイン、どこへ、
はい、
まあ、いろいろな見方があると思うんですけど、僕はやっぱ痺れましたね。
うん。
特にあの、大泉学園の会はね、泣いちゃったね。今日なんかいつもよりすげえ水島監督っぽいと思ってエンドロール見たら、コンテも全部水島監督です
。なるほど、なるほど。
まあ、やっぱ個人についてるこのセンスというか、これなんだなと思ってね。
なるほど。
もう膝から倒れたね。あの、なんだ、綿飴を作ってんだけど、まあ、すごい描写になってるんですよ。
うん、
それを見て、周りのこう、モブとも言えないモブたちが、あの、拍手して、あの拍手の感じが、ああ、もうなんかトム監督っぽいと思ってた。
うん。確かに。
楽しく見てましたね。超面白かった、これ。
なんかやっぱ、うん、どこかでね、電車を、うん、鉄道扱っていながら、
うん、
戦車のようにも見えてくるというね。
うん、
なんか、疾走感もあり、なんかこう、鉄に対する、こだわりがすごいな
って。すごいね。あったね。
ありましたよね。はい、ガルパン監督ですからね。
ね、実在のものがちょっと出てくるのに、大ファンタジーだっての結構やっぱりすり寄り方難しいとは思うんです
けど、
ね、めちゃくちゃうまいことになってましたもんね。
うん、さあ、明日海先生は？
ね、僕はでも、そうですね、引き続きになっちゃうんですけど、
うん、
あの、秘密のアイプリ。
いや、秘密のアイプリ。
ほう、
やっぱり、その、ちょっとテレビシリーズが、プリティシリーズがお休みしてて、
はい、そうですね。
まあ、約半年かな、1年ぶりぐらいかな、うん、に、うん、まあ、新シリーズ始まってて、まあ、やっぱりちょっと、プリパラの、とか、プリちゃんとかの、うん、系列をちゃんと引き継いだ、もう超正統派、
うん、
ぶっ飛びアイドルものっていう感じ。
ぶっ飛びアイドルもの。
ぶっ飛びアイドルもの。
そう、やっぱりあのちょっと、脚本にちょっと狂気を感じるところもありつつ、やっぱり、ライブシーンとかはしっかりしてるみたいな。
うん、
でしかもちょっと、やっぱりいいなっていうのが、やっぱ秘密っていうエッセンスが、
はい。
乗ってるあたりが、はい、
うん。
ね、やっぱオシャレな感じがして。
そうだな。
そうね、あの、アイドルやってること隠してるとかもあり、実は友達に内緒で自分もアイドルデビューしてたとか、
うん。
で、あと、主人公たちの名前の頭文字を取ったら、ひ、み、つになるっていう。
お
このね、子供騙し感いい意味の子供騙し感とかをね、あの、プリパラの時も全員の名前の頭文字取ったら、ドレミファソラシドになるっていうのがあったので、なんかやっぱちょっと、いい感じ、まあ、俗に言えばやっぱカウチポテトアニメ。
はいはい。
でもありつつ、やっぱ楽曲の本気度とかも相まって、
うん、
僕多分そのライブイベントがあったら絶対行くと思います、
ね。お
まだ発表とかないですけど。
確かにね、なんかこう、うん、パッと見大雑把な作りでありながら楽曲に対するこう、うん、すごいこだわりというのがね、ありますよね。
はい。学校で、あの、毎年行われてるっていう謎の大掃除イベントとかも意味がわかんなかった、う
ん。意味がわかんない。
大掃除の程度を競うって何言ってよくわかんなかったですけど。
面白い
です。カオスで面白いですね。
編集長的にはどうでした？
いや、俺はやっぱり響けユーフォニアム、この間ちょっと、あの、カズさんと特集配信したんですけれども、夏休み配信ということでね。はい、いや、やっぱ素晴らしかったですね。
さすがですよね。
さすが。で、
さすがですよ、
やっぱりその、最後、物議を醸したね、クニコのオーディションっていうところ、はい、まあ、あの辺も、どうなんだかっていうのは、結構リスナーさんにも意見が割れてて面白かったなと思いますけど、今日はにありがとうって感じでしたね。はい。まあ、とにもかくにも多いトンボでしたね。こんなに毎週疲れずに楽しみにできるアニメなかなかなかったなと思って。
いや、そうですね。
うん、あ、もう終わるのっていうぐらいの感じで。
俺はこの4月か、あの、トンボカラス怪獣強かったなって思った、
ね。あ、うまい。確かに。
いや、本当に。
生き物強かった、ね。
ああ、生き物強かった。はい、怪獣8号もすげえ面白かった。
面白かったね。やっぱジャンプすげえなっていう。
うん、すげえなって思った。
うん、思いますよね。
ね、確か2期あるんでしたっけ確か。
あ、あるって出てたね。確かに。
そうですね。新シリーズ。うん、
まあ、こんな3人で、毎回、3ヶ月に1回。
はい。
新番組を全部見てみて、はい、ただ、すべてを見終われてないので、まあ、1話、うん、2話見た段階での、このアニメ面白そうだなっていう期待値ランキングをつけております。まあ、なので、はい、作品への評価ではなくて、あくまで期待値だと思っていただければと思うんですけれども、はい、1人が20ポイント、1位に20ポイント、2位に19ポイント、3位に18ポイントという形で、まあ、20位が1ポイントという。で、まあ、3人の合計点で、その期待値ランキングを、まあ、発表しようという、配信でございます。
はい。
なので満点が60ポイント。まあ、過去満点ないんですけれども、50ポイント超えもなかなかない感じでね。うん、まあ、ワンクールに1本、2本あればいいかなというところ。だいたい20ポイント以上だと、2人以上が、票入れてないとね、入らないで、まあ、絶対見てほしいというあたり。
はい。
で、だいたいなんかこう、世論というかね、オタクの世論とはちょっとずれるので、
うん。
うん。
だいたい、
うん、10位前後あたりが、うん、10位、まあ、あたりが、その、みんな見てねっていうところだと思いますけれども、まあ僕らは割と、ちょっと癖があって、うん、まあわかると思いますけど、足富慎吾先生、やっぱ音楽ものとか女児向けアニメ大好きですし、
はい、そうですね。
まあ国さんね、少女漫画大好きですし、うん、ちょっと12巻あふれる異世界ものも大好きですし、うん、という。はい、だから僕がね、やっぱりちょっと萌え系割と好きっていうのもあって、まあ、うん、癖があるという。でもまあ3人がね、他の人もしかしたら見逃してもるかもしれないよっていうアニメもまあ拾いきれればなという配信でございます。
はい。
さあ、では今期どんなアニメがあったのか、ちょっと読み上げていきたいと思いますんでね。はい、皆さん忘れてないか、見逃してないかっていうところもちょっとチェックしていただきたいと思います。2024年夏アニメ、今回もアニメートタイムズさん、夏アニメまとめ一覧から発表です。アトリ、マイディアーモーメンツ。
異世界失格。
異世界スーサイドスクワット。
異世界ゆるり機構、子育てしながら冒険者します。
伊藤淳二、マニアック。
えぐみレガシー。
こちらは7月9日から ATX 他で、放送中です。エルフさんは痩せられない。
推しの子、第2期。
俺はすべてをパリーする。逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい。
カードファイトヴァンガードディバインズシーズン
2。かつて魔法少女と悪は敵対していた。
神の塔タワーオブゴッド王子の帰還。
疑似ハーレム。
疑枚生活。
君と僕の最後の戦場あるいは世界が始まる聖戦シーズン2。
君に届けサードシーズン8月1日からネットフリックス全5話一挙配信です。
筋肉マンパーフェクトオリジン編。
グレンダイザー U。
剣眼アシュラシーズン2パート2。こちらは8月15日からネットフリックスで配信です。
現代語訳。
恋は双子で割り切れない。
子猫の地位ポンポンラー夏休み、こちらは7月19日からネットフリックスで全12話一挙配信です。
この世界は不完全すぎる、
ゼオチャム、
鹿の子の子の子腰タンタン、
鹿の下の階にはミオがいる、
シャイ東京奪還編、
小市民シリーズ、
新米おっさん冒険者最強パーティーに死ぬほど鍛えられて無敵になる、
ゼロ歳児スタートダッシュ物語、
こちらは7月7日からテレビ埼玉で放送です。戦国妖子戦魔混沌編、
先輩は男の子、
ターミネーターゼロ、
こちらは8月29日これからですね、ネットフリックスで配信です。多数決、
黄昏アウトフォーカス、
ダンジョンの中の人、
杖と剣のウィストリア、
デリコズナーサリ
ー、天水の桜姫、
時々ボソッとロシア語で照れる隣のアーリャさん、
なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか、
ナナレハナナレ、
ニアオートマッタバージョン 1.1A 第2クール、
2.5 次元のリリサ、
誘惑と書いてリリサです、
はい、逃げ上手の若君、
忍者カムイ、
バイバイアース、
こちらは7月12日からはワウワウで放送です。
ハズレ枠の状態異常スキルで最強になった俺が全てを蹂躙するまで、
ハリマーレ子犬第2期、
VTuber なんだか配信切り忘れてたら伝説になってた、
フェアリーテイル100年クエスト、
僕の妻は感情がない、
魔王軍最強の魔術師は人間だった、
負けヒロインが多すぎる、
魔道具師ダリアはうつむかない、
真夜中パンチ、
未来の黒幕系悪役令嬢モリアーティの異世界完全犯罪白書、
7月19日から CBC テレビで放送しております。女神のカフェテラス第2期、
物語シリーズオフ&モンスターシーズン、
7月6日からアベマで配信です。
モブから始まる探索英雄譚、
闇芝居第13期、
夜遊び暮らし、
ラーメン赤猫、
以上が2024年夏アニメ、新番組一覧でございました。制作の皆さんありがとうございます。
お疲れ様です。
ということで、これらの作品を、まあ、一通り見てみて、期待値ランキング、3人ともつけまして、ただいま集計が終わったところでございます。
はい。
割と、
お固まりました？
ね。
そうでもない。
でも、固まってる方だとは思うんだけど、やっぱ点数散りましたね。うん、
ああ、なるほどね。
はい。あのね、二人が票を入れてるのが結構多くて、三人一致っていうのがなかなか
な
か
った。
トップ5は三人一致でした。
なるほど。
では、20位から11位まで一気にいっちゃいましょう。
はい。
20位、13ポイント。推しの子、第2期。
はい。
19位、14ポイント。下の階にはミオがいる。これ3人とも入れてましたね。わかりやすいな、17位同率2作品15ポイント。恋は双子で割り切れない。杖と剣のウィストリア。16位16ポイント。真夜中パンチ。15位20ポイント。偽枚生活。
うん、
14位、21ポイント、20ポイント超えてきました。2人以上の投票じゃないとね、見れない。この辺からはもう見ていただきたい。エルフさんは痩せられない。13位、23ポイント、2.5 次元のリリサ。12位、26ポイント、逃げ上手の若君。11位、28ポイント、鹿の子の子の子腰タンタン。でございました。20位から11位でした。
なるほどね。
なるほどなるほど。
11位鹿の子、12位逃げ上手、13位がリリサ、14位がエルフさんは痩せられない、
うん、
義妹生活、真夜中パンチ、恋は双子で割り切れない、杖と剣のウィストリア、下の階にはミオがいる、推しの子第2期でございました。うん、では、国キャップ、一作品、よろしく。
僕ね、11位の鹿の子の子の子、虎視眈々。
これ超面白い。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。
最初だからこれなんて読めばいいのかよくわかんなかった。
そうだね。
うん。
で、あ、鹿の子の子の子、虎視眈々ってことかって見るんですよ。うんで、はいはい、ね、第1話のところでちょっと予告というか、あれを見てみると、女子校、ガールミーツ鹿物語になって意味が全くわからなくて。
そうだね、
うん。
そして見てみたら、まあ、鹿というか、まあ、女の子なんだけど、鹿らしい角が生えている女の子で、まあ、ナンセンスギャグ物語だったと。
そうだね。
だそのナンセンスさを、まあ、楽しく見てるっていう意味では、まあ全、うん、非常に楽しいですね。意味ないんですよ。
うん、
常に意味がないっていうのがね、楽しいですね、これ。
ああ。はいはい。
そうですね。都立日野南高校ってギリギリってさ、バッチリ東京だからさ、
そうなんですよ。
そこにしかいねえだろっていう。
で、なんか日野となんか絡んでんのかなと、そうでもないんですよ。
そうなんだよね。
そこがまた面白いんですよね、うん。
奈良県なんですよね。ちゃんと舞台が。
奈良。
確か。
あの、鹿がいっぱいいるからね。
はい。は
い、いや、ガールミーツシカっていうの。
そう、あれはね、ちょっとね、全く意味がわからない。何なんだこれはっていうんで見るっていう意味では、もうやられましたね。
うん。
もう戦略に乗せられてしまいました。意味がわかんないんだろ。ガールミーツシカ、シカって何みたいな。
面白い、ね。いや、だからこれもう、普通になんか女の子たちいっぱい出てくるのつってももう面白くないから。うん、
まあ多分そこだよね。
もう鹿にしないみたいな。
いや、だから、うん、女の子の記号として、だから髪飾りをつけるみたいな形も持ってったら、うん、いやもういっそのこと、これもみんなやり尽くされちゃうから、角みたいにした、うん、いや、だって鬼っ子とか今いっぱいいるじゃん。耳じゃないの、ね、って。じゃあそのまま角、でも角は、角のアクセサリーつけてる女の子と同じじゃん。じゃあ鹿にしちゃえば意味わかんねえじゃん。それでよくないみたいな。
まあそうですね。
持ってったっていうところがすごかったですね。
まあ漫画だと結構ね、ナンセンスものってアニメになりがちですもんね。ポプテティビックみたいに。とにかく意味がわからないけど、何か映像にしたらちょっと面白いですもん、ね。だから結構、アニメの放送前から、あの、オープニング主題歌だけがずっと SNS で一人歩きしてて。
鹿の子の子の子、こっち、なんたんってやつね。
はい、あれが本当に、アニメの放送前にも、TikTok とかで大バズりしてて、曲選考でまず、
うん、
他のアニメ見たら、アニメもっと意味がわからないっていう。
うん、
結構はちゃめちゃですよね、この作品。
そうですね。だよね。
ドタバタギャグですね。ということで、11位、鹿の子の子の子、虎視眈々でございました。はい、こちらが、はい、28ポイント。
28ポイントは。
獲得ということでね。
なるほど。
じゃあ続いて、足富先生いかがでしょうか？
僕はですね、うわぁ、どうしようかな。エルフさんは痩せられないよ。
いや、もうこれでしょ。かわいいもん、もう。かわいいもん。
楽しく見てるんですけど。
これ楽しいもん、これ。
だから、
かわいいもん。
あの、なんでしょう。あの、まあ、ちょっと前にもあの、ダンベル何キロ持てるっていう。
うん、
まあ、そのね、ダイエットを、まあ、モチーフとした作品みたいなのがありましたけど、うん、今回のは、割とその、まあ、エルフと言ってるのもありますし、あの、人間ではない生き物。まあ、人間の姿をしてるんですけど、まあ、その、
エルフ、ね。
まあ、エルフだったり、その、ちょっと半分植物みたいな、
うん、
キャラクターだったりとか、まあ、悪魔とか、そういう人たちが、ちょっとぽっちゃりしてて、ちょっと体型、あ、ちょっとどうにかなんねえかな、みたいなことを悩んでて、
うん、
で、そこを、まあ、人間の男性の、人が、まあ、ちょっとダイエットサポートするみたいなお話で、うん、結構シュールじゃないですけど、まあ、ギャグっぽくしてるというか、
ね、うん、
はい。で、ちゃんと漏れなく全員ぽっちゃりしてるっていう。
漏れなくぽっちゃりしてる。
ヒロイン
が。漏れなくぽっちゃりしてる。
はい。
いいですね。
でちゃんと、そのメインヒロインの、あの、エルフの、こう、エルフダさん。
うん、エルフダさん。
っていう人が、あの、この人間界で太った理由っていうのが、フライドポテトっていう、シンプルな。
美味しくて美味しくて食べすぎちゃうって話なんだよね。
フライドポテトっていう食べ物がうますぎて太ったっていう。いや、いいですよ。この辺のなんか緩い感じとか。
緩いね。
いいですね。しかも、これ確か15分とかですよね。
そうそう。
うん、これ長くないね。
短
いやつ、ね。
1話15分なんですよ。うん。だこの辺の見やすい感じとかもすごいいいですし、うん、ちゃんとダイエット知識もあるという。うん、でしかも、痩せる理論もたまに人間じゃない理論だったりするんで。
これ、みんな痩せたら、綺麗なんだろうな。
綺麗でしょ
う。そうなんですよ、ね。
異世界の人たちですよ、だって。
そうだよね。エルフダさん可愛いしね、今でも。
いやまあね。
だここがちょっと、賛否分かれるところで、なんですよ、痩せちゃダメですよ。
ああ、なるな、なるほど、ね。
やっぱぽっちゃり好きの人たちが、やっぱいるので、はいはいうん、この見た目の状態こそが思考だと。
うん。
やっぱり。
思考
思考
頑張ってダイエットしたのに、その、痩せたっていうご褒美で、好きな食べ物解禁したら、また元の体型に戻って、
うん。
で、また、あ、痩せなきゃっていう、うん、この、堂々巡りを楽しんでるみたいな感じ
で。いいですね。
いいですね。
なんで。
7月6日放送スタートとかじゃないもん。7月6日減量開始って
感
じ。
いや、いいね。これいいよね。
かわいい、これ。みんな赤ちゃんみたい。うん。
あ、ポスターこれ12人ぐらいいますね。
そうだよね。ヒロイン。だからたくさん出てくる。
たくさん出るよ。
人間よ、痩せさせてくれ。鹿の子は人類を鹿を目指せって書いてあって意味が分かんなかったんだけど。
もうな、そこの、そういう時代になってるんだな。
いや、これいいですよ。
いいですよ。これアニメと関係ないかもしれないけど、これ見た人ね、本編ちゃんと全部見て、CM 飛ばさないで見て。CM もね、なんかね、ちょっとすごい面白いのがあるんですよ。実写で撮ってるんですけど、あれも面白いね。
エルフさんは痩せられない。21ポイントでございました。あ、下見先生、はい、なんか補足ありますか？
いや、これそれこそ、オープニングかな、ダンスを、リアルアキバボーイズってグループが、
あ、やってる。
ね、なんか、YouTube にそれこそショート動画で、声優さんがなんか一緒に踊ってるダンスとか、結構アニメって最近そういうのをよくやってるんですよね。うん、さっきの鹿の子も、
うん、
オープニング映像は別で、もともと SNS でバズってた方の映像とは別で、
うん、
ちゃんとオープニングダンスがあって、
うん、
それもそのキャストの人がショートで踊ってる動画が SNS にあったりとか、やっぱり結構 SNS で主題歌とかダンスバズらせるっていうのが結構最近アニメよくあるんで、ね、あれだ、クリーピーナッツのブリンバンバンボンっていう大成功例があったので、やっぱその辺も見逃せないですね、ショート動画も。
オープニングはフライドプライド。
はい。
フライドポテト。
フライドプライド。
エンディングがみんなでダイエット。で、歌ってるのがでも食べたいっていう。
ですね、声優さんのユニット名がそうなってる、ね。ね、
アニサマで歌ってるとこ見えるわ、これ。というわけで、14位、21ポイント、エルフさんは痩せられないでございました。ああ、どうしよっかな、
ま
あ、どうなんだろう、オタク的には、
うん、
逃げ上手の若君とかなのかな。
まあ、そうですね。
そう、推しの子、いや、でも推しの子だともう世間的にはって感じになっちゃうのかな。うん、
そうだね。
SNS でよく見るのは逃げ上手の、やっぱり、そうですね。もうハウスを始まった瞬間からやっぱり、イラストがすごい、みんなファンアートがすごい上がってくるんですよね、SNS で。やっぱり、主人公が可愛すぎるみたいなんで。
うん、俺は本当に、下の階にはミオがいるわ、もう、なんか、菓子パン食ってる感じ。すげえ、ああいう、ああ、やっぱいつの時代にもこういうのあるんだな、みたいな。
あるんだね、うん。懐かしいもんね、もうね。
懐かしい。
俺らの世代よ。
だから真夜中パンチとかやっぱ時代だよね。
時代それだよね。
アニメになってるっていうのはね。
うん、はいはい。
まあ、VTuber 配信みたいなね。そういうのも、ね、あって面白いなと思いました。では、10位から、4位いっちゃいましょうか。
お、はい。
10位。これはね、9位同率29ポイントですね。
はい。
VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってた。
はいはい。
これ今言ったね。真夜中パンチと一緒に、うん、VTuber 主人公。
はい。
そして9位29ポイント同率。デコリズナーサリー。
お、
はい、ヴァンパイアも入ってきました。
はい。
8位、32ポイント。負けヒロインが多すぎる。7位、34ポイント。もうね、8位から30ポイント超えなんで、これはもうマストです。
はい。
時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん。6位、38ポイント。ダンジョンの中の人。4位、41ポイント。40ポイント超えてきました。
来た。
4位同率2作品。先輩は男の子。そしてもう一つ。僕の妻は感情がない。
ほうほうほう。
41ポイントも、この辺は3人とも入れてるやつでしたね。はい。4位先輩は男の子、僕の妻は感情がない。6位ダンジョンの中の人。7位、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリアさん。8位、負けヒロインが多すぎる。9位、デコリツナーサリと VTuber なんだが、配信切り忘れたら伝説になってたでございます。
なるほど。
さあ、じゃあ、足富先生、どれ行きましょう。
僕は、そうですね。VTuber なんだが配信切り忘れたら、
来ましたね。
放送前から気になってて、
はい。
あの、まあ、一番思ったのは、めっちゃリアルっていうのが。
そうだよね、配信のね。
やっぱ、VTuber 界隈で、ああいうことってたまにあるんですよね、本当に。配信を、終わって、本人はもう終わったつもりでいたんだけど、
うん、
配信終了ボタンを押してなくて、
うん、
普通にオフの声がマイクに入っちゃってるみたいなのは、
うん、
結構、あるっちゃある。
後ろに男がいたとかね。
ですね、なんかそういうのにね、切り抜かれたりとかして、
うん、
変な動画とか上がったりしましたけど、うん、今回のパターンは、もう、やっぱ VTuber ってやっぱデビューした時って、キャラクターを作ってるわけですよ。
うん、
だからそう、清楚系、まあそれこそこの淡雪って、うん、淡雪っていうキャラクターですけど、うん、主人公が。まあ、その、淡い雪が今日も降っていますね、みたいな、冒頭の挨拶も全部決まってて、みたいな、
うん。
なんだけど、裏では、ガチゼロっていう、強めの、缶酎ハイを飲んで、ストレス発散するってのが、
うん、
すごい大好きな子で、そのお酒飲みながら、他の、配信者の配信見ながら独り言言ってるのが全部マイクに入っちゃう。で、それがきっかけで大バズりするっていう。
そうね。
だからこれ、普通の人間だったら黒歴史になるところが、
うん、
この VTuber っていうその職業だと結構武器になるっていう、
うん、
結構変わった話なんですけど、
うんうん、
これ結構本当の VTuber の世界でもある話なので、
うんうんうん、
で、しかも結構いろんなところに取材だったり、そういうのやってるので、なんかやっぱ、普通に VTuber の配信普段見てる側からしても、結構あるあるみたいなのが詰まってるなっていう。で、何よりすごいのが、VTuber の姿のままなんですよ。
うん、あれすごいと思った俺。
あれが本当にすごいですね。やっぱちょっと言い方悪いですけど、うん、VTuber の世界って宗教みたいなもんなんで、
うんうん、
VTuber に
そうっす、ね、
中の人なんていないっていう。
ないっていうね。
ところなんで、淡雪ちゃんは画面上でもプライベートでも淡雪の状態で描かれてるんですよ、ずっと見た目が。
うん、
だそこがちょっとおって思ったんですよね。
描き方がね。
はい、そう思った。
ちょっとなんか VTuber の裏と表を描くみたいな作品、あ、はい、そういうのねって思ってたら、
うん、
ちょっとそれとも違うっぽいぞみたいな。
そうだよ、そうだよ、ね、
はい。そうなんだよ、
ね。VTuberのことをものすごく理解しているというかね。うん、リアル。逆にリアル。
うん、そうなんだよ。
そうなんね。
現実との接点みたいなところで、その衣装を変えるとか変えないじゃなくて、うん、このままなんです、この人たちはっていう書き方じゃん。
うん、
あれ、いや、新しいと思ったよ。
うん。
そうなんですよね。しかも、その同じ、同じ会社内に自分のキャラクターデザインをしてくれた人がいるっていうあたりも、うん、ちょっと実在でそういう、それっぽい人がいたりするので、
うん、
な
ん
か結構凝ってるなとは思いますね。
そうっすね。
絵もそれっぽいし、全部が。で、出てくるゲームとかも全部、VTuber がやってる本当のゲームとかも映像変えたりとかしてますもんね。だその辺もすごいです、ね。
ちょっとね、しかも、ギャグっていうね。
ギャグなんです、
ね。ここがいいよね。重くならないっていうね。
いや本当にいいですね、
うん、
その最近ちょっとね、VTuber、ちょっとこれ言うとあれかもしれないですけど、結構ね、暗いニュースがあったりしたので、
うん、結構、ね。すさんでるもんね、みんな。
はい、ちょっとね、大物 大物、あの、配信者が8月末で、あの、卒業するって発表があったりとかして、うん、ね、結構、なんか、VTuber のファンの人は、なんか、運営どうなってんだみたいな、結構ギスギスのあれあったりしますけど、
う
ん、
そうそう、結構。
この作品はもう純粋に、その、しかもこの、淡雪ちゃんが、その VTuber になったきっかけみたいなのも、結構 VTuber のあるあるというか、
うん、
その、現実世界で何にもいいことがなくて、うん、自分って何ができるんだろうと思ってたら、この配信者のオーディションをやってたみたいなのがあるんで、
うん、
結構だから、その、今、現実世界であまりいいことがないなっていう人たちの見方みたいな感じで、この淡雪ちゃんが描かれてるので、
うんうん、
ちょっとやっぱ、あの、本当にリアルにこういう配信者いたら応援しそうだなって感じの、キャラ設定も絶妙ですし。
いや、時代だよな、本当に。
いや、すごい時代
です。いろんな現代を切り取ってる作品だよね。
僕、この設定多分10年前だったら全く理解できなかった
。そうかもしれない。
あの、やっぱコロナ禍を経て、YouTube いっぱい見るようになって、やっぱこういう存在見てから、やっぱり、あ、こういう世界があるんだって分かったので、やっぱ今っぽい作品ですよね、本当に。
そうだよね。
うん。
VTuber なんだか配信切り忘れたら伝説になってた29ポイント、第9位でございました。
はい。
国キャップ。
僕はね、ちょこっとテレビ CM が先行して出たものを見てたときに、ああ、これ、はい、多分俺たち向けじゃないや、女子向けだと思って、あんまり触手は動いてなかったんですよ。
うん、
ただ1話見たら、はい、いや、これ、面白いと思うって思ったのが、デコリズナーサリーです。
ああ、これすごいよね。
まあ、すごくきらびやかな、うん、なんか服装を、だから中世のなんか貴族たちみたいな男たちのどうも物語だったらしいっていうのが CM にはわか、しか見えてなかったんですよ。で、一話を見ると、どうもあの、ヴァンパイア、吸血鬼が普通にいる世界の話で、そこでなんかいろいろことが起こると。で、どうもあの、ことを起こしたくない一族が、あの、なんか問題が起こったことを処理していくっていうことをやっている人たちの話らしいんですよ。で、これちょっとまあそれだけ見ると、多分、まあ今もいっぱいありますけど、その探偵物の構造ですよね、
うんうんうん。
だから何かが起こって僕はここ何もしないんだけど、そいつに話をしたら全部解いてしまうっていうような、いわゆる安楽探偵的な、安楽椅子探偵的なところも、もしかしたら、まあ一話だけじゃわかんないんだけど、あるかもしれないんだけど、それほどの能力を持っている男に、この一族の一心をかけた事件を解決してほしいって頼むところから始まるんですよ。
うんうんうんうん、
そしたらその男が、僕は嫌ですって言って断るのね。で、これどうなるんだって言ったら、僕は子供がいるので育児で忙しいからやらないって言うんですよ。これ自体が新しいし、で、周りはその男を、いや、ものすごく能力があるってみんな知ってるから、そんなことは許さない。で、中世的な時代の話なんで、もう男性優位社会なんですよ。で、うん、育児なんてのは男がやることじゃないんだって、周りがみんな怒るわけ。でも、はいはい、その主人公の男とはバカなことを言うなって、ヘラヘラとしてるようだけど、どうも、先に亡くなった奥様のことのあれがあって、僕はその子供たちに全ての愛情を注ぐんだ、時間を使うんだって言ってることが分かってくるわけですよ。でもまあそれを許さないと周りが。じゃあなんとか、お前できなくはないだろう。育児と仕事を両立させてみせるお前ぐらいだったらって言われて、男もカチンと来るわけです。じゃあやってみよう。ただし条件があるって言うんですよ。ここが面白かった。お前ら他の貴族たち、俺に仕事をやれって言った、お前らも子供いるよって言ってたよな、うん、育児をしながら俺を手伝えって言うんですよ、
うん、
さあどうなるってところが1話までだったんです
。育児もの、
ね、素晴らしいと思ったこれ。本当に面白いよ。で、子供がギャーギャー泣いてるところで会議をしなきゃいけないって、ね、主人公の男はもうだから慣れてるもんなんだけど、うん、もう他の貴族たちはもう参っちゃってるわけ。自分の子供なんだけど、俺に言うなって怒っちゃったりするわけですよ、
うん。
でも女の人ってこれもやってるわけでしょっていうところ、遠巻きに言われてるっていう構造も素晴らしい。
そうだね。
説明臭くない。
うん、そうだね。
手がましもないっていう。だから面白く見せて育児の大変さっていうのも見えてくる。でもミステリーとしての能力でもあるし、普通の探偵じゃない、ヴァンパイアだっていうところが、いや、これは面白いと思って。
しかも、
素晴らしい一話だと思った。
ヴァンパイアの中でもトップのね、うん、その永遠の命があるという吸血種トランプというね、うん、のがいる、はい。その中に、まあ一人だけいるらしいというのも分かっていると。うん、 これはまあ元になっているのがオリジナルの演劇作品。
演劇らしいね。
演劇。
うん。
2009年に、このまあ今回シリーズ構成とかもな、いや、なさっている末光健一さんという方によって上演されたオリジナル演劇作品がトランプというやつだったんですけど、その後、はい、まあやっぱり何度となくこう再演されたり、また別シリーズも、上演されたりとかしていて、今回満を持してこのトランプシリーズの完全新作でこのデコリスナーサリーというのが制作されて、だという経緯だそうです。まあでも、あの、僕がびっくりしたのも圧倒的な背景ですよね。
うん。絵力も凄まじいだから。
まあ、かなり昔の例で言うと、岩窟王とか見た時びっくりした感じの、はいはい、うわ、これ背景どうやってんのっていう感じ、うん、中世ヨーロッパ的な雰囲気と言いますかね。
きらびやか感が出てるんですよね、ちゃんと、ね。
そうそうそうそう。うん、で、その中で、ちゃんと、小西さんとかさ、
うん、
はい、森田さんとかもいい声が。
ね、島野さんとか。
そう、はい、島野さんとかも出てるし、
ほら、とろけちゃうよなって話なんですよ。
とろけるっていう、いい声祭りでしたよね。これ本当になんか、ちょっとこう、一個ね、シリアス作品の中に育児が入ってきてるっていう意味で現代的だし。
う
ん、
そうだよね。うん、
しかも男の育児っていうところでね。
うん、そう。これが現代劇であっても全然おかしくないんだけど、はい、なかなかこう面白おかしく見るようになるかっていうとまた難しいところじゃない、
うん、
だからそういう意味でも見やすいけど、ちゃんと残る人には、うん、育児の大変さっていうのは、これちゃんと見てるとそれも伝わってくるっていうのがね。
そうだね。
ね、その無理、ね、社会の無理解ぶりっていうのも、だから貴族社会だからっていうのもあるんだろうけど、いや、現代もそんなに差がないよっていうところも言わんとしてるのもよくわかるじゃない、
うん、
いや、これ結構政治派とは言わないけど、社会派とは言わないけど、
うんうん、
いや、ちゃんと残るものがある作品だよ、これ。絵に騙されちゃダメだと思った。
ね。
うん。うん、またやっぱ脚本、元の脚本がね。
そうだね。
やっぱしっかりしてるか。
強い、ね。
しかも、そう、末光さんも結構アニメに携わってたり。
うんうん、
ね、今見たんですけど、ボールルームへようこそのシリーズ構成とか。
はいはい、ああ、そうなんだ。
あと、その、舞台だと、刀剣乱舞とかもがっつりやってたらしくて。
うん、
結構多岐にわたる方ですよね。
いやー、だからこれはもう、そのまんま、天狗舞台も行けるでしょうし。
そのまんま行けるですよしね。
うん。なんか、やっぱこう、おそらくメインの客層である女性たちがむしろ共感できるというか、まあね、
うん、
多分働きながら育児してた夫、うん、お母さんたちっていうのも、そうそうそうなのよっていうところはあるんじゃないかなっていうところで、面白い作品ですよね。うんうん、第9位、29ポイント、デコリスナーサリーでございました。
はい。
さて、編集長は。
いやー、これでも全部だよね。負けヒロイン、まあ、アーリア、
うん、
ね、先輩は男の子、ダンジョンの中の人、みんな可愛いんだけど、みんな可愛いんだけど、
可愛い。
危なっかしさというかね、ヒヤヒヤ感で言うとね、僕の妻は感動ですね。
あれを見てヒヤヒヤってのは、やっぱあの主人公の彼？
いやもうね、すべてが危ない。
な
これを見ていいって思っていい
の？いや、そう、俺も思った。うん。
だからなんか、いや、単純に家事を手伝ってくれる、まあ、家事をやってくれるロボットを買った。まあ、顔だけは女の子なんだけど、体は、もうボディもまあ見えていくから、
はい、
完全ロボットでね、動くときもウィーンとか音をするんですけど、なんだろう、これ、ブヒブ見てんのかなっていうね。マルチとの恋愛を、
まあね、
やっぱちょっとね、
のもあるし、
うん、
いやー、これでも、手放しにやったーって言えないところが。
はいはい、わかる。
すごくいいなーと思って、後ろめたさがあって。で、主人公がバカなんですよ、言ってみれば。なので、やっぱその、まあ、なんて言うんだろう、ロボット差別じゃないですけど、うん、こんなこと言ってもわかんねえよなーとか、俺一体何やってんだろうとか、
うん、
まあ、ロボットに対して、その、まあ、ストレスの発散まではいかないんですけど、うん、やっぱロボット全として扱おうとしている中に、うん、やっぱアホですよね。人間味を見ると、なんかこう心をつかまれてしまうというね、うん。で、なんか家事を全部女性に落ち着けてるっていう構図も、うん、なんかすごく見ててヒヤヒヤするん
ですよ。うん、確かに。確かに。
だからこれ逆にデコリズナーサリーの逆なんですけど、
うん、そうなんだよ。
すごい男女の勾配を感じさせるようになってて、いや、これいいって言っちゃいけないよな。
うん。 だからなぜあのロボットが若い女性の姿見なのかっていうところじゃない。
そうそうそうそう。
あれじゃない風にしなきゃいけないっていう風に多分なってるんだ、社会はっていうところなんだけど。いやー、確かにヒヤヒヤだね。
いや、だから、その、ね、ご主人様の言うことを、うん、まあ、おしとやかに聞いて、はいはい、その、職務を全うする女性像っていうのが、うん、あまりにも古すぎるし、
うん、
で、そのご都合、男中心のご都合主義的な家事を任せるっていう、うん、その女性の描き方も、うん、もう全部が古いんですよ。はいはい、
まあそうですね。
全部が古くて、マジでこれいいって言っちゃいけないよなっていう恐ろしさがあるんだけど、うん、これもしね、このロボット側が自我を持ち始めて、あ、まあ、本当に愛とかを言い始めて、
うん、
これ立場が逆転してったら面白いなと思うんですよね。
お
でもなんか、第1話の時点で結構そういう男側の危なっかしさというかね、うん、愚かな男の人間が出てきてるっていうに、うん、割とこう、うん、あ、これはちょっと他の萌えアニメと違ってヒヤヒヤするなぁという。俺はこういうのを見ちゃうんですよね、多分。
まあね。うん、とにかく、まあ言ってみればだから彼は甘えてんだよな。甘えの対象としてもあるから。
そう。
だから世話焼き狐の千子さんとは構造としては変わらんのです
よ、うん、変わらないね。
だからヒヤヒヤ感があるってのはあるんだよな。
うん。うん、私は、妹、主人公の妹が、
はい、
うん、結構ね、ちょっと、ここがちょっと、変な感じですけど、うん、異種間恋愛に燃えてるっていう、う
ん
う
ん、燃えてる人なんで。
謎の設定で。
うん、
だから、もうそういうことだと、やっぱりその、ミーナちゃんのこと、ミーナ、そのね、うん、あの、ロボットのね、うん、ミーナちゃんのことは、やっぱり、ロボットだと思いつつも、やっぱり同じ女性として、なんかその秘密の話とかしたりとかっていうんで、結構人間として扱ってるけども、やっぱり、その、お兄ちゃんとのその生活を一緒に共にやってるところに、その、こんなんで燃えちゃいけないんじゃないかっていう感情で燃えてるっていう、結構変な、キャラクターなんですよね、
これ。ある意味でみんながこう、なんかこう、後ろめたさというか、禁忌を犯しているところなんだけど、うん、なんか、一見ほんとただの萌えアニメっぽく見えてる怖さがあるんだよね。
うん、
この怖さがすごくいいなぁと思ってね。ホラーを見てるから。
確かにな。
いや、こんなに都合のいい相手いていい、いいわけがないと思いながら見れるっていうのが、うん、僕は割とこう、見ながら、楽しめてるかな、その恐怖の感じというかね。うん、
しかもしまいにはタイトルが僕の妻は感情がないですから、ね。
そうなのよ。
一番タイトル怖いです
から。いやまたさ、主人公が本当なんかさ、いいやつそうなんだよね。
そうなんだよ。いいやつ、多分彼いい人なんだよ。
うん。
うん。
そこも怖い。
そうなんだよ。いやだから見終わるたびに彼大丈夫かなって毎回思うもんね。うん、
だから我々が鈴宮春日を見たときに、長戸由紀との生活を妄想してたときとかね、まあ、こういう感情になってたと思うんですけれども、長戸がね、やっぱ出れるところってあんま見れないじゃないですか。なんかその感じ、鉄仮面の中にちょっと人間的な情を見るっていうのは、逆に人間側のなんか心の問題なのかなっていう気もしてくるんですけど。
いや、もうそれが対象が、だって商品として提供されているロボットなわけでしょ？
しかも中古ですよ。
うん、そうなんだよ。
そうですね。
その辺がやっぱりだから、なんだ、あれと違うところで、春日のあれ、彼女とは違うところだとは思うんだけど、
ね。
うん、
ちょっとチョビッツ的でもありね。
あー、チョビッツね。そうね。うん、
しかもあれですね、なんかミーナのその、上位機種、
うん、
スーパーミーナってのがあるっていうあたりも、ちょっと、うん、まあその古い方だから結構ない機能とかがあってみたいな。でもスーパーミーナの方はちょっと機能がありすぎて逆に不便みたいなのも出てきたりとかして。
うんうんうん、
だこの辺がちょっとうまくできてるなと。
だ機能がいいやつよりミーナお前がいいんだって。
そう、そういうことでしょ、うん。彼はそうなんだよな。
うん、いや、これどうすんだろう。でもなんか未来の人類の姿を見ているようでもあり、ちょっと怖い。
まあね、まあね、確かにね。
うん、ね、かつてね、プラスティックメモリーズっていうね。
ありました
ね。
はいはい、はい。
まあ、その人間に添い遂げる、はい、アンドロイドみたいなの。
ありました。
でも、いつか故障するので、って言って回収するみたいな仕事っていう作品がありましたけど。
あったあれ。
うん。
なんかちょっとやっぱ切な、なんか、こういう世界にそのうちなるんだろうなって思いつつも、 でもなんかちょっと寂しい感じもするっていう。
うん。
ね、なんかちょっと考えさせられる。
どう着地するのかっていうのはちょっと見逃せないなっていう。
確かにね。どうなるんだろうってのは思うよね。
だから本当に万歳っつって見てるじゃなくて、こっそりなんかこう、覗き見してる感じですよね。怖い感じ。っていうのがあるな。
世にも奇妙な物語感が。
そうだね。
ああ、
あるね。
うん。
というわけで4位同率ですね。41ポイント。僕の妻は感情がない。どうでもいいけど、負けヒロインが多すぎる作画がすごいよね。
いや、えぐいね。あれ。
あれもオープニングからすごいもんな。
オープニング映像もそうです。
どういうことって思うよね。
うん。青天井だよ、今。
青天井だよ、マジで。
本当だよ、だって。
僕も、だって最初はヒロインの柳美さんが、
はい、
その、幼馴染の子、と、あれ、喫茶店、あ、レストランでしたっけ、うん、レストランで喋ってて、うん、相手の子がさっきまで飲んでたストローを、
はいはい、
もう関節キスで、
うんうん、
思いっきり吸うっていうシーンで、
うん、
ストローをガジガジに噛んだ後まで書いてあったんですよ。
そうだね。
あれ、ちょっと細かすぎません、あれ。
がっちり書いてありましたね。
ちょっと作画もえぐいですし、うん、まあ、ちょっとヒロインの可愛さも、かなり上位ですよね。
すごい。
本気の作品の中でも。
俺言ったアーリアさんもすごかったよ、エジ。
アーリアはやばい。
アーリアもすごいですね。
あの、うざい先輩のあの、伊藤監督だから、これなんかやるんじゃないかってよく見てると、俺の目では、アーリアさん、うん、あの、学校の窓の鍵まですげえよ、なんか。なんか本当に動きそうなロックになってる、伊藤監督すげえ頭おかしい意味で、と思って、泣いちゃったね。
うん、
このディテール感。
いやー、すごいわ、と思ってね。ということで、まあ本当にこの辺はもう絶対見てもらいたい作品ですね。
みんな面白いですよ。すごく面白い。
あとはね、小市民シリーズも俺すげーなと思ったんですけど。
はいはい、あれも細かいですね。あれも
実からもすごいな、あれもね。
まあだから、京アニで言うとね、はい、評価みたいな。
評価だよね。
うん、まあ、米沢ほのぶさん原作で、うん、まあ、ミステリーもので、うん、俺すごい好きなタイプの作品なんですけど、うん、あの作画もやばかった、
すご
い。テレビシリーズなの？
そうなんですよ。
うん。
びっくりしたね。うん、なんか、最初、負けヒロインとかこれ、新海さんがやってんだみたいな、ちょっと、その背景の細かさって言って、はいはい、そういう感じもありましたよね。ということで。じゃあ、続いて、
はい。
3位から行きましょうか。
トップ3、ついに。
あ、なんだろう。
45ポイント。
お。
異世界失格。
お
あ
第2位。50ポイント到達。
おぉ、いった。
ラーメン赤福。
おぉ、赤ね、赤猫ね。
赤猫のですかね。
あ、ラーメン赤猫ね。ごめん、さっきから俺赤福って
、はい。赤福。好きだからな。
赤猫。
はい。
そして1位が、52ポイントいきました。
おお、超えた、うん、
みんな高得点ですね。
はい。
かつて魔法少女と悪は敵対してい
た。うわー、来た。
そらそうだ。
ありがとうございます。
たくさんアニメ見てる人がね、このかつて嫌いなわけねえよ。
そうなんだよ。
そうなんだよ。全部入ってる、ちゃんと。
さあ、じゃあまずは異世界失格から行きましょう。足止め先生お願いします。
いやー、これはだから、まあ、異世界、まあ、今期もたくさんね、異世界ってついてる、
うん、あるね、
作品ありますけど、この主人公が、ま、先生と呼ばれている、まあ、文豪なんですけど、
うん、ダダイオサムですね。
まあ、そうですね。名前こそ言ってないですけど、はい、もう、ほぼダダイオサム、
うん。ダダイ、俺は愛しき先生だと思ってたんだけど、
ね。いや声が神谷さんだからそうですけど、喋り方もなんとなく似てるしっていう。まあ、その、いわゆるダダイオサム的な人が、その愛する女性と自殺しようとしてるところを、うん、どこからともなく来たトラックに轢かれて、
うん、
死んでしまって、うん、異世界に召喚されるっていうお話なんですけど、すごいのがこの先生が何の力も持ってないんですよ、
うん、
でしかもその異世界に転生した先の女神様みたいなのもいわゆるその異世界ものの女神様なんですよ。ベタな。
うんうん、
ただ、その、いろんな人たちをもうこの異世界に召喚しすぎて、もうみんながみんな同じような人間になってって、
うん、
もうちょっと見飽きてるみたいな。
うん、
まあ、これ多分、ちょっと最近の異世界ものに対するアンチテーゼ感。
そうだね。
なんかみんななんか、あれ、俺なんかやっちゃいましたみたいなのとか、うわ、俺強えみたいなことを言い出して、うん、なんか、つまんねえのって思いながら、うん、でも自分は女神だから、あ、勇者様すごいって言わなきゃいけないっていう、うん、いつの間にかこの女神という仕事をなんかなーなーでやってたところに、この、異世界に転移してきたってことにすら全く興味がない、何の力もない人が来てっていうのを見て、
なんならすぐ死のうとするから、
そうですね、死のうとするっていうのを見て、ちょっと興味が湧いて一緒に旅に同行するっていう行動を取り始めるんですよ。で、不思議なことにこの何の力も持ってないはずのこの先生が、まあ、あるモンスターを倒したっていうことが噂が広まって、うん、ちょっとずつ仲間が増えていくみたいなところで、で、しかも、最終的な目標が別にこの異世界に、で、その、幅を利かせてるものを倒すとかいう目的じゃなくて、あれ、そういえば一緒に死のうとしてたあの女性ってどこにいるんだろうっていう、うん、ただその女性を探しに行くだけっていう。
本懐を遂げるっていうね。
うん、その辺がちょっと、で、しかもやっぱ声が神谷さんなんで、
うんうん、
ちょっとやっぱその説得力がすごいんですよね。さっきのあの、愛しき先生じゃないですけど、うん、あの、ついさっきまで死のうとしてた人間が、
うん、
で、あ、そういえば一緒に心中しようとした女性を、探しに行こうって、もうそれしか興味ないみたいな顔をずっとしてるので、うん、ちょっとそこがやっぱ他の異世界ものとちょっと違うというか。う
ん、いやー、異世界大喜利も極まってるな、本当に。
そうですね。
まあ、太宰治なんですけど、だから文豪ストレイドックスですよ。
そうだね。確かにね。
文豪ストレイドックス異世界版みたいな。
そうだね。
これだから逆に、これ、あの、太宰って言わないところがまたセンスだなと思ってさ。
うん、センスあるね。
当然、うん、あの、匂わせてんだけど、だからその太宰とは言ってない、この先生っていうのは何なのって言えば大人なんだよ、
うん。
で、結構社会もちゃんと見てて、それにもう、絶望しているみたいなところもあって、でも生きているっていうような人間が異世界に行った時に行って何をするのかっていう視点がもうこれちょっと新しくて。だから回を追っていくと仲間になっていく少年がこう、その前になんか盗みは働いてるんだよ。で、なぜ盗みは働いて、俺たちに嘘をついて金を盗んだのかっていうのを彼は叱ったりしないんだよね。で、彼を、あの、その、盗みは働いた少年を取り巻くあれを見て、大人が嘘をつくから子供が真似をするんだっていうことを言うんだよね。その辺が異世界もんとしてちょっとやっぱり主人公が大人っていうだけでちょっと違うっていうところの見せ方とかはやっぱドラマとしても、いや、これすごい面白い。この先生っていうのがやっぱ面白いわっていうところがあって、今ぐいぐい見ちゃうね、これ。
そうですね。異世界に転生してきたのとともに、うん、あの、発言した、なんか魔法だとか、そういうので、うん、あの、乗せていくのではなくて、うん、やっぱ人間界で生きてきた経験で、
ね、うん、
この異世界で無双していく感じというか。う
ん、だから、超能力ないんだけども、その先に転移していった人間がどういう風になってしまったのかっていう聞くと、能力を与えられたために、今度は自分たちの好き勝手やり始めて、周りの村人が困ってるっていうような話を聞くと、うん、この主人公の先生はニヤッと笑って、そこが人間の本質だ、小説のネタになるかもしれないっていう、コメディの部分であるんだけど、すげえ人間の本質書いてんのよ、これ。
うん。
その辺も結構これ見応えがあって、楽しく、コメディの、あの、オブラートで包まれてんだけど、ちゃんとしたその人物だとか、その見方とかっていうのは、結構本当に強くなったから助けましたとかっていうことには、人間ってならないよっていうのが根底にあるんだよね。
うん、
そこが面白くて、じゃあ、一緒に死のうって言って死ななかったさっちゃんっていう女の子が出てきた時、はい、彼女は今どこにいるのかっていうところも、やっぱ今度は縦軸として面白くなってくるわけですよ。
そうですね。
うん。
いや、だから、おじさんでもない。
うん。
高校生でもない、
うん。
で、性に対する執着もないというね、うん。大人が出てきて、どう異世界で、まあ、生きていくのかっていうところの面白さ、
ね。ここがやっぱ作家っていうところが逆によく動いてるんだよね。
うん、
サラリーマンでもないし、自営業とは言って、やっぱ集団の外から物を見てるタイプの人たちっていうのが、人の中のその人、しかもどうも文豪で有名な人らしいっていうふうになるとさ、太宰治だと言われても、その辺がね、言わなくても、その視線があるから、これお話として、すごい新しい、新鮮味があるっていうところなんじゃないだろうかと思いました
けど、ね。すごい作品ですよね。
これ面白いね。
はい。
3位、45ポイント、異世界失格でございました。
はい、
そして2位、 50ポイント、ラーメン赤猫。
いや、これが。
これはもう、あらすじ読んじゃいますね。
はい。
猫だけで営むお店、ラーメン赤猫。そこにバイトの面接で訪れた人間の玉子。正直に犬派と答えた彼女はあっさりと採用が決まり、任されたお仕事は猫たちのお世話係。ブラッシングを通じて垣間見える猫模様に様々なお客様が織りなす人間模様。体も心も温まるラーメン赤猫、愛しき大盛り、愛しさ大盛り、召し上がれ。ということでね。
最高だね、これ。
これ以上でも、これ以下でもない作品ですね。
そう、安系。
俺が行きたい猫パラの店ってこっちだね。
猫パラそうだよね。
猫パラ。
猫パラ思います。いや、もう、細かい設定とか考えない方がいいです。うんうん、猫が、ラーメンを作ってます。で、たまに猫毛も入りますって注意書きも書いてあって、人間の言葉も喋って、で、カスハラしてくるお客さんに対しては虎がいてね。生命している虎が、まあ、ボディーガードみたいな感じになってて。でもみんな、そう、ブラッシングだけは人間にお願いしたい。でも猫好きじゃ困る。っていうことで、まあ、バイトの面接に来たこの玉子が、まあ、合格するというところから始まる話です、ね。だからこれ逆にどう12話展開していくのかっていうところがね。
思ったけどね。
面白い、これは。
でも俺、これ我慢できなくて、もう結構ずっと ちゃんと毎週見ちゃうのね。我慢できないんだ、これ。
我慢できないね。
我慢できなくて。で、そこにはやっぱりこれ、ギャグっていうよりは、やっぱり、見た目としての面白さは猫なんだ。まあ、猫カフェがあるからラーメンやってもよかろうっていう、多分発想なんだろうけど、うん、見た目として可愛いっていうのはあるけど、そこに書かれてる猫たちってやっぱり人間そのもので、
うん、
その人間ドラマとして別に何かが抑揚があるようなドラマじゃないんだけど、こういう客が来た、こういうことがあったっていう会話してるだけなんだけど、それがね、もうね、絶妙にね、ちょっとコメディ感あるんだけど、ギャグを取りに行くわけでもない、
うん、
ほっこりあったかくなるようなトーンで、ずっと進むからね、もうずっと見てられんのよ、これ。マジで。
あと、釘宮さんムカつくんだよな。
いや、すごいですね。
この意識高い女性店員ですから。
あざといとか言われてる、
ね。そう、あざとい接客のって言われてるぐらい、花ちゃんね。
釘宮さん、ムカつく。
だその、あざとい接客をする彼女ってものすごくプロ意識が高いから、入ってきた人間の子に対して、ちょっと辛く当たるのよ。
そうそう。
でも他の従業員は、はい、いや、俺が入った時も結構花さんそんな感じでしたよって、え、そうだったみたいなのも、なんかリアルじゃない。うんで、その花ちゃんっていうのが、ちょっとか、その人間の女の子に気を使うようなことをやった後、その他の佐々木さんっていう男の子がそれを見ていて、ちょっとニヤニヤ笑ってるわけ。で、何笑ってんのって、うん、いや、別にっていうことも、なんかすごくリアルなのよ。
うん、
だから、すげえ人物、その人間観察っていうところから来る猫になってるだけっていう言い方失礼だけど、その人間を見てる面白さ。でも見た目猫なんで、何がどうやっても可愛く見えちゃうんですよ。
うん、
でもそこのギャップがまた面白く見えるっていうところだから、これ素晴らしいね。
もうこれはみんな疲れて帰ってきたら絶対見てほしい。
絶対見てほしい。
すごいですね。もう、だって、これ多分、今から見てもわかりますもんね。
今から見てもわかる。
わかるわかる。
別になんか、聞けばわかる。
ね、うん、ストーリーが地続きで1話からちゃんと見ないとっていうわけでもないし、
うん
う
ん、
もうパッと見て、あ、この子はこういう子なんだとか、
うん、
だって、ほぼ、このラーメン赤猫の中からほぼ舞台動かないですもん
ね。動かない
です
ね。
主題歌は水曜日のカンパネラの
赤猫。これまたいい曲。
ね、ちゃんとアニメの内容も反映したアニソンでね。
ちょっと星野源のドラえもんの感覚です。
わかるわかる。
ちょっと、それぐらいドストレートな曲。
うん、また、そっか、原作は少年ジャンププラスなんだね。さすがですわ。
ジャンプラインぜえな、
うん、ジャンプギャグまで完成度高いな
高いな
ラーメン赤猫に50ポイント第2位でございました。
はい。
そしてじゃあ1位行きましょうか。かつて魔法少女と悪は敵対していた。
あ、
悪の組織、あらゆるものを侵略し、あらゆるものを滅ぼす。残忍にして狡猾なその組織のブレーンには、王の片腕たる悪の参謀がいた。地上侵略の危機に立ち上がる発光の魔法少女、白夜。彼女と対峙した悪の参謀ミラはなんと一目惚れしてしまう。魔法少女と悪が敵対していたのはかつての話、殺し合わない二人の行く末はということで、 まあまあ、悪の参謀が魔法少女、もう激務の魔法少女にね、一目惚れしてしまってね、もういろんな差し入れしちゃうみたいな。うん、まあ面白いっすよ、これ。
いや、面白いっす。面白いっす。しかもこの魔法少女も結構なんか無理やり働かされてるみたいなところがあったりとかして、それを心配してるっていうあたりが。そう
そう君はそれ騙されてんじゃないかみたいな。
まあ、1対1でね、話し合いに行ってるから、うん、みんなの前ではすごい戦いしてるみたいな感じになってるんだけど、まあデートなんだよね。
まあね。
本当そうなんですよ。
普通のデートなんですよな。
しかもこの、この魔法少女の、ここに、一目惚れなんですよね。
そう。
好きになった理由が、うん、シンプル一目惚れっていうところが、
そこくどくど説明しないところがいいよね。
そうですね。もう一話のあの一瞬だけでわかりましたもんね。
うん、
で、また、こう、白夜ちゃんが可愛いんだ。
可愛い。
これが。
だからもうこの作品の生命線は、白夜が可愛いかどうかに尽きるから。
で、魔法少女の白夜ちゃん。
いや、そこに対して、俺はだから恋心に、して、それをそのままストレートに出せない男の右往左往の可愛さもこの作品あると思う。俺そこなんだよね。
まあ萌えですよね。
そうそう。だから彼が、だからもう本当にもう彼女のこと好きで好きで、もう毎日のことのように彼女のことを考えてしまう。しかし、俺と彼女は敵同士なのだ。どうしよう。でも、ああ、彼女に送るケーキをやはり買ってしまうみたいなところの男の可愛さっていうところがね、この作品それがいいんだよね。
これ、うん、クニーさんですよね。
誰？俺、ね、あの、白夜についてたあの猫。
いやいや、ミラ。
主人公のミラ。
いやいやいや、いやいやいやいやいや。
クニーさんもうちょっと素直になろうよって思って
た。僕は素直ですよ。
何でしょう、2年ぐらい前に、
はい、
恋は世界征服の後でっていうね。はいはい、
ああ、あったあったあった。
あれはね、戦隊ヒーローのあれです。
戦隊ヒーローの、まあ、レッドと、うん、敵組織の女幹部が、ちょっと恋愛関係にみたいな。
あったな
ぁ、うん。あれに近いような感じで、
そうだね。
う
ん、
そうだよね。
こっちは割と本当に、ピュアな感じの恋愛を、するというか、ね。また絵柄も相まってね、本当に。藤原ココア先生っていう、
うんうね、
犬ボックシークレットサービスとか書いてた、うん、あの方が原作の漫画で。
はい、またこのミラのなんかプライドの高さみたいなのは、ちょっとかぐや様も連想させるような感じのね、うん、ツンデレぶりというかね、うん
はい。
振り落ちの感じのリズム感の良さとかもすごい良かったっすね。
だから見た目だけじゃなくて、この魔法少女の女の子の背景っていうのは、やっぱこれ原作がやっぱ強い、ちゃんとすごい面白いんだよね。
うん、
もういわゆる発光なんだよ。幸、うん、薄い、うん。でも彼女はそれまだそういうことに気がついていないっていうところで、頭の切れる男の子はもうそれが今度は心配になっちゃうわけで、聞くと、その魔法少女にしてくれた、まあ、これはね、魔法少女のもう なんだろう、お約束としてその力を与えてくれた謎の可愛い生き物ってのがどうも彼女の周りもいるらしいんだけども、はい、聞いてるとどうもそいつがなんかバイトしてる金も使って家に居座って酒飲んでっていうことをもうしているようだって思うともう許せないみたいになってくるっていうところもねああもうだからそのキャラクター造形としてその魔法少女の方もなんかいわゆる本当にストレートな魔法少女とはちょっと違うっていうこの変化球っぷりが、そこがまたね、その白夜ちゃんっていうのがまた可愛く見えるし、彼もっと頑張って彼女を救ってやってくれって読者視聴者として思わずにいられなくなってくるっていうところも素晴らしいよね。
本当いわゆるかわいそうかわいいヒロインというかね、
けなげなんですよね。
みんながみんなやっぱその主人公のミラ君が幸せにしてやってくれってなるような、
その切れ味のためでしょ。これ30分ないんですよ、これも15分枠なんだよね。
はい、
だから4コマのそのギャグテイスト、コメディテイストの切れ味そのままで物語とラブコメ、ラブロマンス、ラブコメディとしても楽しく見れるっていうところでは、うん、いや、これすごいと思ったね。
うん。いや、もうというわけで、52ポイント獲得、まあ納得ですね。
はい。
うん、
かつて魔法少女と悪は敵対していた第1位でございました。ということで、2024年夏7月アニメ新番組全部見てみた件。1位、かつて魔法少女と悪は敵対していた。2位、ラーメン赤猫。3位、世界失格。4位、先輩は男の子。僕の妻は感情がない。 6位ダンジョンの中の人、7位時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん、8位負けヒロインが多すぎる、9位デリコズナーサリー VTuber なんだが、配信切り忘れたら伝説になってた以下、鹿の子の子のココシタンタン、逃げ上手の赤君、 2.5 次元のリリサ、エルフさんは痩せられない、義妹生活、真夜中パンチ、恋は双子で割り切れない、杖と剣のウィストリア19位、下の階にはミオがいる、推しの子第2期でございました。
はい。
というわけで、じゃあこの後は、あと、リスナーの皆さんの投票結果もご紹介いたしましょう。
はい。
熱文字。東京大井町の II パソコン。お問い合わせは 090-1038-8957。 お電話お待ちしております。
地方 CM みたいな。
熱文字。
はい。というわけで、スポンサーでもあります、II パソコンが、今回ね、報告、またまとめてくださいました、は
い。ありがとうございます。
いつもお世話になっております、II パソコンと申します。はい、配信600回、おめでとうございます。
ありがとうございます。
思えば500回記念配信で金がない、金がないと繰り返しぼやいていた編集長にほだされ、1年で辞める予定だったスポンサーども、2年目も終わりに近づきました。いやー、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に月日は早いものです。なお前回、ご報告した小生の交通事故ですが、幸い何も後遺症もなく元気に活動しております。うん、よかった、
はい。
ご心配くださった皆様、大変励みになりました。つく御礼申し上げます。そんなわけで無事集計も終わりましたので、ご報告させていただきます。投票者60名、前回比9名増ですね。60名ありがとうございます。女性投票者は10名、前回と同じでした、
うん、
40作品以上見て20位まで投票する特別版が24名、我々と同じ条件ですよね、ほぼ、うち女性2名、男性22名、10作品以上見て5位まで投票する通常版が36名、女性8名、男性28名でございました。まずは特別版、我々と同条件の、40作品以上見た人たちの合計点1位、313ポイント、まあ、480点満点の313点、逃げ上手の若君、やっぱり、
あらららら、
そっか、オタク的にはここなのか、
ここなんだね。
2位、負けヒロインが多すぎる、312ポイント、うん、1ポイント差、そっか。3位、306ポイント、小市民シリーズ、そうだよね、我々なぜか入ってなかったよね。面白いけどな。4位、252ポイント、推しの子第2期。そりゃそうだ、うん。5位、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリアさん。
なるほど。
6位、先輩は男の子。
うん、
7位、ナナレハナナレ。199ポイント。あ、そうだね。ナナレハナナレね。そうだ、面白いね、これ。8位、184ポイント、疑似ハーレム。
うん、
9位、183ポイント、鹿の子の子の子腰タンタン。うん、10位、177ポイント、義妹生活。で、以下、11位、ラーメン赤猫。12位、VTuber なんだが、配信切り忘れたら伝説になってた。13位、異世界失格。
おぉ、うん。
14位、アトリ、マイ・イディア・モーメンツ、はい。15位、僕の妻は感情がない。以下、ダンジョンの中の人、真夜中パンチ、2.5 次元のリリサ、忍者カムイ、かつて魔法少女とアクは敵対していたが第20位でした。
うん、なるほど。
マジか。
なるほど。
だいぶ違いますね。
俺らおかしいの、うんうん、次に通常版の1位から5位まで。はい、これは、10作品以上見た人たちですね。
うん、
1位が逃げ上手の若君。
ああ
、いや、ここ変わんねえな。132ポイント。これはもうぶっちぎりですね。2位が負けヒロインが多すぎる。97ポイント。3位、64ポイントで推しの子。推
しの子。
4位、46ポイント、小市民シリーズ。そうだよね。うん、で、5位が41ポイントで、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん。そっか、でもまあ、この辺になるよね。ここ一緒なんだね。
うん、
で、以下、ナナレ、ハナナレ、先輩は男の子、鹿の子の子の子、ラーメン、赤猫、サクナ姫、天水のサクナ姫。我々の1位予想、有効回答49票で、1位が鹿の子の子の子コシタンタ。
おぉ。
まあまあまあまあ。
まあまあまあ。
2位が逃げ上手の若木。そうだよね。3位がラーメン赤猫。そうだよね。
うん、
4位先輩は男の子。5位負けヒロインが遅い。あれ？
あれ？
マジか！
そうなのか。
え？かつて魔法少女と悪は敵対していた、うん、面白いけど。
面白いけどな。なぜだろう。
あ、そうですね。前期の多いトンボみたいな幻想
が。ああ、
いや、でもさ、
なのかな、
トンボはまずはわかるけどさ。
まあね。
これ面白いんじゃないの？
なるほど、少女と悪。いや、多分そうですね。アニメ好きはみんな好きな設定のはずですよね。
そうだね。もうちょっと魔法少女っていうの
時点で、うん、まあまあ、そうなん
です。飽きちゃってん
だ。ああ、確かにな。それもあるよな。
ね、まあ、で、前回で面白かった作品が、ユーフォニアム3、ガールズバンド、クライ、大井トンボ、忘却バッテリー、はい、ダンジョン飯、鬼滅の刃、無色転生、ハイスピードエトワールという。まあまあ、そうだよね。ガールズバンドクライやっぱすごかった。
クライね。はい。
じゃあコメントいくつかお読みしましょう。
はい。
初めて特別版に投票しました。いつも20本近く視聴していましたが、今期は42本。とにかく時間との戦いでした、うん、熱文字の皆様が3ヶ月ごとにこのような生活をし、それを何年も続けていらっしゃることに頭の下がる思いです。私は多分30本程度の視聴に落ち着くと思います、体に気をつけて暑い夏を乗り切ってくださいませ。
はい、ありがとうございます。
カツオ編集長、国キャップ、足富さん、集計のアイアイパソコンさん、お疲れ様です。
そうです。
今回もご多忙の中、新前券割り見て開催していただきありがとうございます、うん、あまりにうやうやしい挨拶で、どこに住んでいるのか不思議がられた前回割り見て通常版に初参加していたものです。お恥ずかしいですが、北国でも海外でもなく、九州の北の端っこ、北九州市に住んでいます。あ、こちらの近くってことですね、うん、はい。変な勘違いさせて申し訳ありませんでした。今回はリベンジも叶って特別版に参加することができました。前回、足富さんからのアドバイス、1週間家を空けて帰ってきたときに何から見るかという視点を加え
ます。ああ、言いましたね、なんか、うんうん。はい。
前回よりも数段楽にランキングを決めることができました。ありがとうございます。それでも20位近辺の作品たちに、本当はランキングに入れてあげたいと悩みながらの投票でした。いや、そうなんだよね。
うん。
今回私のランキング内で1位になりませんでしたが、ウルトラマンアークが予想外の大健闘でした。今回ね、ちょっと入れてないんですよね、対象作品にね、
はい。
特撮が守備範囲外で直近に見た特撮作品は、シン・エヴァンゲリオンで同時期公開された巨神兵東京に現れたのが特徴でした。戦闘シーンは全編 VFX で作ってもおかしくない。昨今でも戦車はラジコンで動き、ウルトラマンを撮影するスマートフォンの画面へズームインしてシームレスに始まる戦闘シーン、
はい、
倒れたウルトラマンをジオラマ越しに低い視点で見せる演出、必殺技を払った後の斬新のかっこよさと背後で爆発する怪獣、特撮と VFX を融合した最適解の一つを堪能しました。アニメじゃないからと未見の方、ご都合よろしければ1話だけでも見てみてください。
特撮、確かになんかね、最近ドローン使った撮影とか結構ね、うん、撮影現場の密着動画で見ますけど、
うんうん、
ね、その、戦っている者同士の足元をカメラがくぐり抜けていったりとか、
そ う,、ね、
そういうのかっこいいですもん ね,
ね。続いて、今期は PA ワーク作品が3作品もあるので、それぞれどういう評価になるか気になります。
お
あと、時々、ぼそっとロシア語で出れる隣のアーリアさんを評価している人はサイド B 寄りの人間だと思います。いや、あれはでも、上坂さんすげえよ、やっぱ。
いや、なかなかね。
かわいすぎるでしょ、ね。あんなのさ、まあ、それこそ全オタクのこう、さ、夢というかさ。
まあね。
うん、
あの、高嶺の花の女の子が自分にだけ出れてる。
うん、出れる。しかも言葉として出してるからね。
そう。
分かりやすさだよな。
でも向こうは分かってないと思って。
分かってない。
うん。
続いて、エル痩せで豊満な女性を描く作品が今後増えていくことを願います。ああ、そうだね。エルフ。可愛いもんな。昔、なんかあったけどね、ギャルゲー原作のさ、 やつでさ、ちょっとプニッとした女の子ヒロインがいて、俺すげえ好きだったんだよな。
プニッとした、あの腹筋割れてるあれじゃなくて、
うん、ね、違う違う違う。あれなんつったっけな。ど忘れしてる。俺、すごい。あの、二見さんっていうのが出てくるさ、やつ。
二見さん。甘神？
甘神。
甘神。甘神。二見さんは君キスじゃないか。
君キスか。あれ？君キスか甘神でさ、ちょっとさ、あの、ぽっちゃり系のさ、
甘神に。
甘神だよ。はい、
あれ甘神？
あの、幼なじみ。
リホコちゃんだっけ？
リホコ
ちゃん。
そう！
リホコちゃん。よく出た、俺。
よく覚えてんね。よく出たね。
出た。
あの、新谷涼子さんが声やってる。
そう、あの子可愛くて。
いや、そうだ、いつもお菓子ばっか食ってんだよ、それで。
お前らオタクだな。お前らオタクだな。すぐ出てきたな。声優まで出てきたな。
出てきた。
そうですね、なんか、ちょっと体型気にしながらもお菓子食べるのやめられないタイプの。
あの子可愛かった。続いて、今期も集計いただきありがとうございます。今期は小市民シリーズ、マケインといった夏らしい色彩の作品が印象的でした。そうですな。続いて、今期のランキングつけてみたところ、上位にバトルものや異世界ものが少ない結果になりました。派手さよりも、軽快さや演技、ストーリーに惹かれる作品が多かったように思います。全クールの1位はウィンドブレイカーにしました。あまりヤンキーものは好きではないのですが、テンポと作画の良さ、カラッとした雰囲気で好印象。じっくりと見た隣の妖怪さんとどちらを1位にするかで結構悩みました、うん、ということでね。あ、続いて、はい、ラーメン赤猫は猫の仕事ぶりと個性に癒されました。あ、ロシア語を大学の第二言語で履修しましたが、当然のようにアーリアさんのロシア語はさっぱりわかりません。わからないのに楽しいのはポッドキャストに通じるものがありますね。いやいや、そうですか。
うん、
集計お疲れ様です。今期は通例で箸休め的なシーズンだったのですが、今期の充実ぶりは何なんでしょう。思わず久しぶりに割り見てに投票してしまいました。うん、確かにね、オタク向け作品が多いかなという感じはしますよね。いつもサクッと40本くらい見れるはずなのに、ニコ動でのアニメ視聴がないとはかどらない。そうか。
ああ、そうですね。ちょっと。
ニコ動そうだよな。
ね、この何ヶ月間か。はい。
今期も面白い作品が多いのに、特に、負けヒロイン、逃げ上手、アーリアさんは映像的に素晴らしい。うん、そんな中でも、ギチハーレムの破壊力がやばい。ああ、もう大丈夫。あれは確かにね、大発見ですよね。一人の女の子で全部やらせるんだ。
そうなんですよ。そうなんですよ。
早見沙織賞。
いや、早見沙織賞ですね。早見沙織さん。
早見沙織単独ライブですよ。
そうですね。石の下にも10年初めて参加してみました。一苦労ですね。ということで、10年目ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回も僭越ながら参加させていただきます。全クールほどではないものの、コンクールも全クールからの続きものと2期目以降の作品が個人的ランキングの上位を占めており、今回も引き続きランキングには苦労しました。基本的にはオリジナル作品または新作を優先として順位付けを行っています。個人的上位であるヒロアカ、転生したらスライムだった剣、オオカミと香辛料、銀、あ、これはね、全クールですよね。
はい。
が戦外となってしまったのは悲しい限りです。今回の個人的推しは逃げ上手の若君です。時代物ですが、現代的なアレンジにて分かりやすくテンポよく描かれており、うん、まさにアニメに適した作り方となっており楽しめます。そうですね。うん、ちょっと薬屋の独り言の出来が良すぎてさ、まだなんかその印象が強いんだよね。
うん、
ラーメン赤猫は設定は飛んでいますが、話は安定しており、子供を楽しめる作りとなっているので、もっと早い時間帯での放映が望まれます。ギジハーレムはまさに早見沙織劇場で、同じこと
言って
ます。
同じこと。
様々な早見沙織を楽しむことができます。漫画原作ものですが、漫画では表現しきれなかった点をアニメとして達成し得た主作ではないでしょうか。ギャラ5人分上げてほしいですよ。
確かに、あのセリフ量喋ってるんですもんね、一人で。
すごい量だよね。
ゆういちさん、アラフォーとなり年々アニメの好みがはっきりしてきて、ついに今期は5作品だけ残して、あとは1話2話切りしました、
うん。
ちょうどオリンピックもありますし、阪神も優勝争いしていますので、そちらを楽しみます。皆さんは今期何作品くらい視聴継続しますかなどいただいておりますね。
いはい。
PA ワークス、なれ花なれ、真夜中パンチ、そして、天水の桜姫と3作品、動画公募は推しの子と時々ボソッとロシア語で出れる隣のアリアさんと2作品、このようなことは初めてだと思います。確かにそ
う
です、
うん。
続いて、逃げ上手の若君、NHK の大河ドラマをアニメでやる日もそんなに遠くないなと思いました。すでに9割方アニメみたいなものではありますが、ほとんどモノクロに等しい陰影来散な日本の風景に、画面映えする水色、紫色、ライムグリーンの服をしかしどうやって違和感なく合わせるか、というこの10年来の課題に、主人公にバルクールをやらせて派手な色の袖や裾をヒラヒラさせてみるという答えを出したのは画期的です。はぁ、そっか。続いて、義妹生活。丁寧な生活の描写と、どこかスリリングにも感じられる会話のやり取りに引き込まれます。うん、初速で一番笑ったのは、異世界失格のトラック出現シーンです。
あ
逃げ上手の若君、冒頭の西暦のデザインは今の映画っぽいのに、物語の時代になると時代劇っぽいデザインに変わっているのにグッときました。うん、先輩は男の子、うん、ジェンダーを通して負けヒロインが多すぎるでは振られた側から描く王道とは違う角度の恋愛に片思いのやるせなさのぐぬぬ感を感じて楽しんでいます。みんな幸せになればいいと思えるキャラクター造形のアニメっていいですよね。続いておっさん的に筋肉マンパーフェクトオリジン編が面白すぎますね。うん、面白い。これ
足ましたね。
痛いでしょこれ。
いや僕はそのリアルタイムでその最初のシリーズは見れてはいないんですけど、やっぱその、ちょっと空気感が、やっぱりすごいですよね。
うん。
やっぱそのかつての、その最初のね、シリーズをちゃんと引き継いで、で、しかも結構お話的なシリアスな始まり方じゃないですか、このパーフェクトオリジン編って。うん、それをちゃんと、あの時間帯にがっつりやるっていうのが、もう、やっぱプレッシャーすごいと思うんですよね。やっぱ最初のシリーズの人たちから引き継ぐっていうのは。でも、ちゃんとやってるから、なんか、すごいなとしか思えないですね。なんか。
そうっすね。
はい。
いや、まだまだいっぱいね、コメントいただいているんで、ね、別でちょっと紹介したいなと思います。
ね、はい。
お前らこんだけメール送ってこいよっていう話です。では、アイアイパソコンさん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、割見亭のご紹介でございました。うん、いやー、この夏も暑いですけども、アニメ楽しませてもらってますな。
はい。
うん、入ってきてからこう水風呂入ってね、うん、冷ややっこ食べながらアニメ見るのが本当に今幸せですわ。
日本の夏だな。
夏です。
日本の夏だ。
さあ足止先生、そろそろねコミケも終わって、はい、はい、兄様の季節がやってまいりました。あ、
そうですね。
はい、ちょっとまた見る前特集お願いできればなと思いますんで。
はい、次は撮りますんで
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
国井さんは何かお知らせございますでしょうか。
あと10月にですね、
うん、
また、鳥取県の米子市で開催されるイベントの出演が決まりましたので。
いつかと思うか、これね、はい、僕も行くことになりました。
あ、もう決定しました。
はい。
じゃあ、
今日決まりました。
あ、本当ですか。はい、じゃあ、はい、ぜひ、日が燃えるはちょっと参加できないということなんで、
はい。
国井作也、三九達夫、三平三平という3人で、ライブやりますんで、ぜひ見に来てください。はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、2024年7月アニメ新番組全部見てみた件、お伝えいたしました。本日は以上でございます。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。